存在雑貨店。さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、毎度どうもです。
今週も来ましたよ。
さあ、雑貨店名物企画のコーナーがやってまいりました。
お、
もう雑貨店の名物といえば、
うん、
乗っ取りですね、
はい、そうなの。
もうね、常連客は雑貨店を、うん、まあ常連客って言ってもこれまで下平さんしかいなかったんだけども
うんうん、
ということからいくとですね、統計上はですね、常連客がこれまで 100% 雑貨店を乗っ取っているという統計が出てますと、
うんうん、うん、まあ
さあ、ここでですね、新たな常連客が登場したわけじゃないですか。
あ、はい、そうですね、うんうんうん、
さあ、じゃあ今日乗っ取ってもらおうかと
自分から言っちゃうスタイル。
おお、乗っ取ってもらおうじゃないかと今日は入常連客の岩田さんに乗っ取ってもらおうとこれはもうね、雑貨店の伝統ですからね。
店長の手抜きですよね。
何言ってんですか
大丈夫のとこそこは言っちゃいけないとこ、皆さん
団長の思いで今日は店長は聞く側に回って、もうね、手元にね、コーヒーとかね、お菓子とか用意してあるもん。
おー、
うん、なるほど、これでってやる気満々だから
なるほどなるほど、じゃあ来週から私も準備しようかな
もうなんだったらアルコールをご用意いただいてグッテングッテンですよ、3人で。というわけで今日はですね岩田さんにお話をしてもらうんですが、僕も下平さんも岩田さんが何の話をするのか全く分かっておりません。
うん、
はい、
このスタイルは崩していかないね、うん、乗っ取られても崩していかないじゃあ我々多少ドキドキしながら、今一番ドキドキしてるのは岩田さんだと思うんだけどもも
ちろんそうですと思う。
あ、乗っ取ってもらおうじゃないか。じゃあ、うん、今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、春を先取りして桜について調べたことをお話ししています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんな雑貨店。
はい、いきなりですが、今回のお話は落語のお話です。
ほう、
ほう。
とは言ってもですね、僕が落語するわけじゃないんですよ。
やってもいいんじゃないかない
や、そういうことをね、言っとかないと和田さんが言い出すかなと思ったんで先に言っといたんですけど僕ね、落語がもともと好きでして、結構毎年年に1回ぐらいは落語を聞きに、寄席にね、現場に行って落語を聞いたりもするんですけど、今年もね、もうすでに行ってます。
お、
いつ行ったかっていうと1月1日です。 1月1日から寄席っていうところはもう年中無休でやってまして、で初笑いっていうこともあってね、縁起物みたいなところがあるんで、
うん、
結構ね豪華なメンバー、商店に出てる人とか米助さんとか、そういうなんていうの、あんまり落語知らない人でも知ってるような有名な落語家さんとかも出てたりして、う
ん、米助さんって隣の晩御飯の人？
そうですそうです。
もしかしてあんまり落語でやるイメージないですけど
古いこと言ってますか？
いやいやいや多分大丈夫だと思う。あのタレントの時はカタカナで米助でね、落語やる時は漢字で桂米助ってなるんですけど、おでここに2年、今回2回目かな、去年と今年と行ってきて、で落語のことをね今回話そうと思いまして、改めてこういろいろ考えてみた時に、そもそも落語ってなんだろうって思ったんですよ、
うん、
で辞書を引いてみると、日本の大衆演芸の一つで滑稽を主とした和芸であり、話の終わりにオチがあるのが特徴みたいなことが書いてあるんですけど、
うん、
肝は和芸っていうところなんですよね、
うん、
落語っていうのはお話そのものではなくて、話になって、話して話す人が話して初めて落語なんですよ。だサッカーもサッカープレーされてサッカーじゃないですか、
うんうんうん、
そういう意味で和芸って一つの喋ってて初めて落語なので、大きく分けるとお話の内容とお話する人が必要ってなってくるんで、その辺をこう分けてね話していこうかなと思ってるんですけど、
はい、
で喋る内容のことはネタとか言ったりもするんですけど、
うん、
話って単純に言ったりもしますね、
うん、
でこの場合の話っていうのは、口編に新しいって書くんですよ。
ほうほうほう。
おとぎ話とかの時もこういう字を書いたりすることあると思うんですけど、
うん、
で落語を喋る人、落語家さんのことも話家っていう場合は大概こういう字で書いたりもするんですけどね、
はい
はい、それでですね、その話の方も落語家さん自体も共通した区分けとして、江戸落語と上方落語っていう分け方があるんですよ。聞いたことありますかね、上方落語。
あるある。
じゃあなんとなく分かってるかもしれないんですが、大雑把に言って江戸弁でやるか大阪弁でやるかっていう話なんですよ。
そんなざっくりなんですか？
江戸っ子の言葉でやるのが江戸落語、大阪弁でやるのが上方落語っていうことなんですけど、実際には、落語家さんも、関西の落語家さんは上方落語をやるわけだし、東京の落語家さんは江戸落語をやるわけだし、ネタも、大阪、上方ならではのもの、江戸ならではのものもありますし、どちらにもあるものもありますし、もともと大阪で演じられてたものが江戸落語に移植されたり、またその逆だったり、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、一応大雑把にはその2つに分かれていて、だあの特徴的なところで言うと、時そばっていう落語があって、
うんうん、
割と有名なので聞いたことあるかと思うんですけど、
ありますあります、
これは大阪上方落語になると時うどんになります。内容は全く同じなんですけど、まあ、ぽいですよね。東京の人、江戸の人はそば食べるイメージとか、西の人がうどんのイメージなんていうのもある人もいるかと思うんですけどね。で、落語家さんも上方と江戸と分かれてるように、その上の組織も、落語協会みたいなものも関西と東京で別々にあるし、所属してる人たちもそこで分かれてるっていうことなんですけど、でね、その大阪の上方落語と江戸落語っていうのは、話の内容の方も落語家さんも2つに分かれてるんですけど、落語そのものお話の内容の方に関して言うと、他の分類の仕方もいくつかありまして、大きく分けてというか、よく使う分け方として古典落語っていうのと新作落語、
うん、
新作落語っていうのは、上方の方では創作落語っ という言い方もするんですけども、これも大体の分け方でいうと江戸時代から明治時代ぐらいに作られたのが古典落語で、昭和以降、主に戦後に作られたのが新作落語っていう言い方になっていて、その間の大正時代あたりのものっていうのはケースバイケースでどっちにも分けられちゃうので、ちょっと曖昧な感じになってるんですけど
微妙
微妙な線なんですよこれが。で、そもそも落語って、江戸時代の初期に作られたので、まあ、江戸時代からスタートの今の説明だったんですけど、そう大きく2つに分かれるんですね。で、古典落語っていうのは古くからあるものなので、今の落語家さんっていろんな人がどんなネタをやってもいい、古典落語の中のいろんなネタを誰が何をやってもいい感じがあるんですけど、新作落語っていうのは割と誰が演じるかが決まってるんですね。っていうのは、一つのパターンはその喋る落語家さんが自分で考えてるから、その人の、まあ、ある意味著作権みたいなものがあって、他の人は、まあ、許可を得てやってる人も中にはいるんですけど、基本的にはその作った人が自分でやる。その他のパターンでは、劇作家さんとか小説家さんが作ることもあるんですけど、
はいはい、
これは作った時点でこの人にっていう形でその人名指しで提供してたりするので、やはり他の人が勝手にやったりはできない、ところがちょっと特徴になるかと思います。で、これとまた別の分け方もありまして、複雑なんですが、前座話とかっていう言い方があったり、大ネタみたいな言い方があります。前座話っていうのは前座さんっていう、まだ駆け出しの人がやるような落語で、傾向としてはお話の全体が短くて割とシンプルな構成、有名なネタで言うとジュゲムなんかがこれにあたります。とても長い名前が繰り返し出てくる、これとある人の意見なんですけど、前座さんみたいな未熟な人でもその人が一生懸命息継ぎしながらジュゲムの長い名前を何度も何度も繰り返し言わなきゃいけなくて、困ったり疲れたり焦ったりみたいなところで一生懸命演じてれば笑ってもらえるっていう要素もあって、あんまり技術がなくても笑いが取りやすいみたいな意見を聞いたことがある。で、一方の大ネタって言われる方はまさに大きいネタなので話自体も長いんですね。まあ、15分とか長いものになると1時間とか、もっと下手すると何日かに分けてやったりするぐらい長くなるものもあるんですけど、
すごい。
そうなると、まあ、登場人物も多くなったりするんですよね。で、さっきも言ったように前座さんは持ち時間が短いので、そもそも大ネタやるチャンスがないんですよ。で、さらに技術的にも多くの登場人物を演じ分けるみたいなことはなかなかできないので、そういうのはもうベテランの師匠というか真打ちというか、そういうベテランの方が演じられることが多いです。この落語のネタの分け方って、他にもいろいろあるんですけど、落語ってさっきもちょっと落語の言葉の説明したようですけど、落とし話っていう言葉から落語ってできてて、オチがあることが前提なんですよね。オチがある話で落語なんですけど、だから、基本的には笑わせてオチがあってっていうものが中心なんですけど、その他にも怪談話、まあ普通の怪談と同じように捉えてもらっていいんですけど、怪談話とか、泣かせる話、人情話みたいなのもあります。まあ、オチっていう意味で言えば怪談話もなんか怖い話の最後にオチがあるものもあったりするので、ちょっとイメージ湧くかなと思うんですけどね。で、もっと細かい分類になってくると、舞台で、長屋の話だったら長屋物とか、与太郎っていう人が出てくるシリーズがあるので与太郎物みたいな分類もあるし、
はっちゃんくまさんとかそういうやつ。
そうですね、はっちゃんくまさんが出てくるのは長屋物っていうイメージですかね、うんうんうん、 で、与太郎っていうのはちょっと、平たく言うと抜けてる子、
うん、
若い子が出てくる定番ものみたいのがあって、与太郎っていう名前が出てきたらこいつバカなんだなって思えばいいみたいなぐらい有名な、そういうシリーズもあったりします。で、他にもオチの種類とかも細かく分かれてて、10種類ぐらいあるみたいなんですけど、オチも。オチのパターンみたいな。まあ、そこまでちょっと説明してる時間もないと思うので、そのぐらいにしたいとは思うんですが、落語のね、ネタについてはこの辺までにしようと思うんですけど、せっかくなんで僕が個人的に好きなね、落語のネタのタイトルをいくつか挙げてみたいと思うんですけど、
はい、
さっきちょっと話した人情物っていうので挙げると芝浜、
芝浜、
芝の浜って今の、東京タワーがある芝、芝公園とかの芝、うん、あの辺がまだあの辺まで海だったみたいで、その当時、
うんうん、
では芝の浜っていう意味で芝浜っていうお話で、クライマックスが大晦日のエピソードになっていくので、年末に演じられることが多い落語ですね。
へ
ー。で、今度は、年が明けてすぐぐらいに演じられることが多い話で、これはさっき江戸と上方で同じネタがあったりとか、どっちかがどっちかを輸出したり輸入したりみたいな話もしたんですけど、
うん、
上方落語から江戸落語に入ってきたおみきどっくり。おみき、お酒、神様
お供えする、
お供えするおみきのとっくり。これがなくなったっていうところから話が始まって、とんでもないことに話が展開していく。ストーリー性がすごい高くて、僕はこの話が大好きだったり、あと典型的な滑稽話、ただひたすら面白い、あの八幡さんみたいなのが大暴れするような話で、野ざらしっていう釣りが出てくる話なんですけど、これはねちょっとなかなか説明が難しい、聞いたらバカ笑いできるようなタイプのお話ですね。あと最後に、ちょっと変わり種で、その江戸時代とか江戸末期か明治の頃に実在した料亭桃川っていう料亭があったそうなんですけど、江戸に、その桃川を舞台にしたそのまんまのタイトルの桃川という落語があります。これはもちろん江戸の桃川が舞台なんですけど、地方から出てきた奉公人が主人公の、江戸弁じゃない言葉が出てくる、ちょっと珍しいっていうか他にもあるんですけど、まあ比較的珍しいタイプの落語かもしれないですね。という感じで落語の中身の方、お話ネタの方についてお話ししてみたんですけど、どうでしょう和田さん、落語家になりたくなってきませんですか？
やだだって
そうか、
僕ね、昭和元禄落語心中っていうねアニメを見たんですよ。下平さんに強烈におすすめされて
はい、はい、
すっごい面白かったの。
面白いですよね。
でもね、すっごい大変そうだもん
なるほど、そうか。でですね、そんなプロの落語家さんになるにはどうしたらいいかっていう話
な、なりたくないって言ってんのに
いや
なるには、まあ、強制的になるには
なるにはっていうことなんですけど、まあちょっと師匠と弟子みたいなイメージあると思うんですよね、
うんうん
う
ん、
落語、もう最近あんまりなくなってきてる徒弟制度っていう言い方をするんですけど、落語家になるためにはまず師匠が必要ということで、
うん、
まずはもうこの師匠って決めたらもうその人のところに弟子入りお願いしに行くしかもうしょうがないです、
うん、
頼み込むんですけど、よっぽど強い子がない限りは普通は断られます。まあ、学生だったりするとまずは学校出てからとか、
はいはい、
まあまあ一回帰って落ち着いて親にも相談してとか言われてなかなかそうか言ってならないんですけど、
うん、
これはちょっと一つには、本気度を試してるというかね、採用してもすぐ辞められても困るので根性あるか試してるっていう側面もあるんですけど、そうなのかと思ったところで、実は弟子取らないって決めちゃってる落語家さんもいるので、 その辺分かってないでむやみに言ってもその人よりは何度言ってもダメなんですけど、で、弟子を取ってるスタイルの落語家さんのところはよく聞く話だと大体3回ぐらい行ってようやく弟子入りが叶うっていう、なんか三国志の三個の例みたいな話があるんですけど、まあ、この辺みんな3回ぐらいって言うんで、もしかしたらこれにちなんでるのか話が分かりやすいからそう言ってるのかちょっと分かんないんですけど、まあそれぐらいと。で3回行って許されて入門すると、まず最初は見習いという立場です。まあ、使用期間みたいなもんなんですよね、一般の会社とかでいうと。だからまだちょっと落語家っていうにはちょっとまだまだっていう感じですね。
カバン持ちとかそんな感じ？
ああそうですそうです。もう家の仕事、もうちょっと昔で言えば内弟子とかあって、家に住み込みで奥さんの家事の手伝いするみたいな、っていうかもう奥さん働かなくていいぐらい家事をするみたいなのが昔の落語家のうちです。
使用人だ本当に、
で、そこで、次のステップに上がるとさっき言葉だけ出てきた前座という名称になりますね。でこれで一応形式的には落語家さん、僕が元日に見に行った寄席でも一番最初に出てくるのは前座さんなので、人前に出て落語というか、正月の興行だと挨拶して終わりぐらいしか出番ないんですけど、いっぱい出てくるんで本当に出てきて名前言うだけ。僕岩田なんで、例えば仮に岩田っていう名前だったら岩手県の岩に秋田県の田ですとか言って、名前だけでも覚えてってくださいって言って、それではお次へみたいなぐらいで終わっちゃう
早っ
本当にそれしか時間がないみたいなこともあるんです。まあお正月限定ですけどね、そこまで短いの。で、前座になると寄席にも出られるし、まあ場合によっては落語会とかでも前座を務めるとかいう形になってきて、で、この辺まで、さっきも言ったように、見習いと一緒でこの前座までは雑用とかもやってます。カバン持ちとかもしますし、まあ場合によっては運転手だったり。で、この段階をさらにステップアップすると、なんという名前になると思います？聞いたことあればわかるんですけど、聞いたことないと絶対ピンとこないかなって思うんですけど、
前座の次？
1枚目？
お、なんかちょっとある意味惜しいんですけど、上から数えると2番目なんです。
2枚目？
枚数じゃなくて普通に2つ目です。
あー、2つ目か。
で、2つ目っていう、まあ、階級っていうんですかね、になります、そうすると、さっきまで前座さんまでやっていた師匠周りの雑用からは解放されて落語に専念できるようになりますし、こっから初めて講座で羽織を着て出れるようになります
。あ、そこまでは来ちゃいけないんだ。
そう、なんていうんですか、着流しみたいな格好だけで出てきてっていう感じのが、羽織を着てきて出れるようになるっていうのもここで境目があって、ここは本当にプロっぽい段階に入るかなと思うんですけど、ただ前座までって師匠と一緒にいるので、師匠の食事の時に食事ご馳走になったりとか、他のよその師匠からちょっと何かタバコ買いに行ったおだちもらえたりとか、なんだかんだでちょっと物がもらえたり食べ物もらえたりすることが多いのが、二つ目になるとそういう収入ゼロで、落語家としてでもそれでも2つ目にこそ上がったけど、落語家としてはまだまだ知名度ないわけじゃないで、ついこの間まで前座だったわけですから、
はいはいはい、
だから非常にこう生活が厳しくなるそうなんです。
そっからが本当に独り立ちなんだ。
そうなんです。自力で頑張らないといけないっていう状態になって、でここを頑張り抜けると最終形態になります。
最終形態
最終形態なんていうか分かります？
これ分かる。
どうぞ。
真打ち。和田
さん、そうです、真打ち登場でございます。真打ちっていうのは、何が変わるかっていうと、寄席とか落語会で鳥を取ることができるようになる。 2つ目まではどんなに面白くても最後の出番取りというのにはなれないわけですね。で真打ちってちなみに真打ちの、取りの方ですね。取りっていうのはもともとどういうこと立場の人かっていうと、その会の興行の収入を一旦全部その取りの人が受け取るんです。それを前座さんから自分の直前に出た人までに、その階級とかに応じて給料というかギャラというかを分配するっていう立場にあったので、一旦総取りするっていうところの取るっていう言葉から来てるらしいんですけど、まあそんな形でですね、4つの段階を踏まえて、落語家さんはステップアップしておくわけなんですね。で、さっきちょろっとお話ししたですね、その落語家さんたちが所属している協会っていうのがあるんですね。で、さっきも言ったように上方落語、大阪の上方落語には上方落語協会っていうのがありまして、東京側江戸落語には何があるかっていうと、単に落語協会っていうのと、もう一つ落語芸術協会っていうのがあるんですね。
違うんですか？
違うんです。なんて言うんですかね、プロレスで言うと新日本プロレスと全日本プロレスみたいなことなんですけど
枝分かれしちゃったの？
そうなんでしょうね。で、寄席ってさっきもお話出てる寄席に出れるのはこの東京ではこの2つの協会のどちらかに所属していて、そこが交代で10日交代ぐらいで寄席に出てるような形になっています。で、この2つの団体の1つ落語協会の方からさらに分裂しちゃったところが、今の組織の名前でいうと五代目円楽一門会っていうのと落語立川流っていうのがあります。五代目円楽っていうのは前の前の商店の司会やってた円楽さ
ん
のことですね。で、はい、落語立川流は、知ってる人は知ってる立川談志さんっていう、
はいはいはい、
まあ、この人実は商店の初代司会者なんですけど、
型破りな方、うん、
そうです、型破りな、バンダナ巻いて色の入った眼鏡かけてる方なんですけど、もうそれぞれもうなくなっちゃってるんですけれども、団体としてはそのままそれぞれ残ってます。
でもめちゃめちゃうまかったんでしょ男子さん。
うまいですね男子さんは、僕も大好きなので、さっき言った芝浜なんかはぜひ立川男子さんの芝浜を聞いてもらいたいと思うんですけど、でですね、で落語の団体がね、まあ、全部で5個ですよね。大阪の上方落語も入れて、落語協会、落語芸術協会、五代目円楽一門会、落語立川流、上方落語協会で5つって僕ずっと思ってたんですけど、
うん、
なんか今回ねそれで合ってるよなとか確認してたら、東方落語っていうのが引っかかりましてね。
そんなポンポン作っていいものなの？
これがまたでもちょっと変わってまして、結構ちっちゃい団体なんですけど、東北弁で落語をやるっていうコンセプトで作られたグループらしいんです。
へ
え。うーんって言ってる下平さん、さすがにご存知なかったですか？東北、東
方落語。知らなかったです。
大きい本当に10人足らずぐらいのグループなんで、もともとちゃんと江戸の落語家さんのところで修行を積まれた方がやってるみたいなんですけど、これがね、で今さっきも言ったように江戸落語と上方落語って江戸の昔の江戸っ子の江戸弁と大阪弁と第三勢力として東北弁の落語っていうのがこれからもしかしたら大きくなっていくのかもしれないですね。その落語家さんがですね、舞台に上がるとき、まあ、舞台というか正確には講座というんですけど、
うん、
高座に上がるときに着物はね、着物着てて、2つ目以上は羽織も着てよくて、で行った先には座布団が置いてあるっていうのはあるんですけど、持って出るもの、懐に入れて出るものというのが2つあるんですけど、
はい、
わかりますか？
さあ、もう下平さんはわかりますよ。
じゃあ2つズバッといきましょうか。
扇子と、
うん、
あと手ぬぐい。
はい、正解です。さすがです。さすが下平さんですね。これ落語界、落語の世界での不調で風と曼荼羅っていうらしいんですけども、まあ、扇子が風ですよね、うんうん、風を送るもの。曼荼羅はおそらく手ぬぐいの模様とかから来てるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、そんな言い方をしまして、この2つの道具を使っていろんなこうジェスチャーの広がりを持たせるっていうんですかね、まあ定番のところでは扇子閉じた状態で右手に持ってお蕎麦を食べるとか、
うん、
口に加えてキセルにするであるとか、
うん、
両手で握って振りかぶって刀みたいな使い方もしますし、
うん、
閉じてるばっかりじゃなくて広げて口元に持っていって、大きい杯でお酒を飲むときの仕草に使ったもので、一方手ぬぐいの方はですね、手のひらの上に乗せて2つに折ってある手ぬぐい、2つというかもう何度も折ってあるんですけど、その手ぬぐいを開いて、本を読むような形のジェスチャーに使ったり、さ、もう少し広げるとこう、手紙を読んでるような演出とか、
はいはい、
で、あと閉じてある状態の中に手を入れてお金を取り出すと、これは今度は財布になる感じで、結構いろんな形で柔らかくて四角いものと細長いものっていうのが2つあると、いろんなことが意外に表現できるのが、まあ、落語の面白さかなと思うんけども、これがですね、大阪の方上方落語になるとちょっとプラスアルファがありまして、
ほう、
そもそも、ステージ上、高座の上に座布団の前に剣台っていう台というか机のようなものがあります、
はい、
頂点でいうと司会の人のところにある机みたいなもの、うんうん、あんなイメージなんですけど、はい、で、小拍子っていうかと思うんですけど、ちっちゃい針線みたいなもんですね、
うーん、
っていうのも道具としてあって、講談師の方が喋りながらペシペシ叩くじゃないですか、机を、
はいはい、
あんな形のことを落語でも上方落語の方ではやるので、そういう道具も使ったりします。で、まあ、ここまでが、落語家さんの話ということで、落語のお話の内容と落語家さんの演じ方とか、その組織の中での話とかっていうところをしてきたんですけども、うん、
はい、
これで落語に興味を持っていただけたらいいなというところなんですが、じゃあ興味を持ったら、
うん、
どこで聞けるのかっていう話で言うと、さっきも言ったように落語を常時興行を行っているところが寄席というものがあり、
うんうん、
はい、
で、昔ながらの寄席っていうのが東京だと4つあります。
うん、
じゃあここでその4つの町を当ててみませんか、和田さん。
1個新宿。
はい、そうですね、1個新宿ですね。僕が行ったのも新宿ですね。あとね、
あと3つはもう下平さんがバキバキって答えますよ。
浅草とか。
はい、あと2つ難しいかな。
あとどこだろう。
伝統的な寄席、
伝統的な寄席ですが、一つは、まあでも新宿にもあるんだったらここにもあるかなみたいなところが一つと、まあ下町寄りというか、あ、下町、そこにはありそう。
浅草。
下町。浅草は出たので。
出た。浅草出たか。聞こうよ、話ちゃんと。
下町。
神田。
ああ、まあまあ、もうちょい北ですかね。
わかんないんだよな、北とか言われても東京の地理。
ああ、そっか。でもね、和田さん行くんじゃないかな、行く地域じゃないかな。 博物館とかあるところですよね。
上野。
え、
はい。上野と浅草と新宿と、もう一つは
伝統的じゃないけど渋谷。
ああ惜しいですね。渋谷新宿と来れば
原宿。
あら残念、池袋です。
池袋か。
上野にあるのが鈴本演芸場、浅草は浅草演芸ホール、新宿は新宿末広亭、池袋は池袋演芸場というふうになっています。この4つの寄席は、昔ながらのやり方で石亭さんっていうその建物の管理してる人がいて、
うんうん、
その人がその場所を提供していて、お金もお客さんからのお金も徴収して、さっき言った鳥の方にお金を渡し、まあ、自分の鳥分を除いた上で鳥の方に渡してっていうのが基本的な流れで、昔からあるやり方で、でただ実際のところ今、企業が経営してる寄席っていうのが他にも4つぐらいありまして、これはまあ場所とかはいいんですけど4つあるんですけど、意外と落語を聞ける場所が増えていたり、あと国立演芸場っていうのもあるんですよ。
あ、さっき僕渋谷って言ったのね、最近ちょっと若い人たちの間で落語ブームというか落語が盛り上がってきてて、う
ん、はいはい、
渋谷のユーロスペースでやってるんですよね、
はい、
落語渋谷落語って、ね、
はいはいはいはい、
なんか若い、
そこも一回だけ行ったことありますよ。
結構ね、女性ファンがいるらしいですよ。
あの階級でいうと2つ目の人たちを中心に、うんうん、若い落語家さんにチャンスを与えているという形でやっていて、一回行きましたけど、なかなかおしゃれです、まあ、場所も場所ですしね、うん、建物も素敵な建物ですし、若い人向けなのかな、
うん、
でそういういわゆる寄席とは違うスタイルでやってるところでいうと、さっき地名も和田さん惜しかったですね、神田神保町にも落語カフェっていうところがありまして、
お、落語カフェ、
ここもちょっと今までの寄席というスタイルとは違う形で落語を聞ける場所のがあります。で、まあ、東京はこんなところなんですけれども、大阪は、一頃寄席がなんていうんですかね、なくなってはないんですよね。あの、もともとあった寄席っていうのが、今で言うと、ナンバグランド花月とかも、もともとは寄席なんですよ。うん、今、吉本興業の漫才とかコントとか中心で行われてますけど、はいはい、で、もうそっちに食われちゃったような感じになってるので、改めて、割と最近になってからできた、寄席、その落語をやる寄席っていう感じのところで、天馬天神繁盛亭っていうのと、道楽亭っていうのがあります。
うん、
道楽亭は動くに楽しいって書くんですけど、この辺は、落語家さん、上方落語の落語家さんたちが、積極的に動いて作っていったというようなことのようです。で、東京、大阪と来たんですけど、他に、横浜にもにぎわい座っていうのがあったり、名古屋に大須演芸場、っていうのがあったりします。
あ、聞いたことある。
うん。横浜にぎわい座は確か館長が、名目だけかもしれないですけど、歌丸さんだと思います。
へ
ぇ。はい。で、東京、大阪中心ですけど、他の都市にもあるという。なんだか、下平さん、仙台にも、
はい。
寄席ができたとか、できるとか。
うん、なんかできるらしいんですよね。
うん、
4月にこけら落としじゃなかったかなと思うんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。
なかなかこうね、地方では落語を聞く機会っていうのがどうしても少ないので、
うん、
そういうのができるのはありがたいんじゃないかなと思うんですけど。
はい。定席と言われる寄席らしいので、うん、どこかのホールを借りてとかではなくって、
うんうんうん、
それこそあの末広亭さんとかと同じように、
そうですね、
常にあの
そうです、
落語が聞けるようなところらしいですよ、う
んうん、なかなかねいいと思いますよ。結構長い時間楽しめますからね、そういう定席になると。で、 まあ、仙台に新しくできるとは言ってもやっぱり結構都市部に限定されてるじゃない、
うん、
寄席とかっていう、
はい、
でじゃあそれ以外の地域の人なかなか大変だなっていう意味で言うと、そこに出てくるのがホール寄席とか、出前寄席とかいう言い方をするんですけど、
あ、ポスター見たことある、うん、市民ホールでやりますよみたいな、
あ、そういうことですよ、市民会館とか市民ホールとか、どうなんでしょうね、商工会議所のなんとかセンターとかそういうところでやる落語、うんうんうんうん、さっき話した、五代目円楽一門会とか立川流とかっていうところは、さっきの4つ大きい4つのところには出れないんですね。その分裂してこう出てっちゃった形になっちゃってるので、出れない分を補うという、自分たちが食べていくためにっていう意味も含めて、割と地方で公演とかというか興行をやってたりするので、まあ、頻度はどうしてもね落ちてしまうんですけれども、機会を探せば意外と結構売れてる落語家さん、立川流なんて割と最近ドラマでも有名な談春さんとかもいますし、もちろんガッテンの篠介さんもいますしね。
そういう意味では仙台寄席では、うん、そういう方々も見れないかもしれない。何せ落語芸術協会の仙台事務所が主催なので、うん、
ああ、でも、落語芸術協会だと、歌丸さんとか、小遊三さんとか、翔太さんとか、その辺が大物では所属してるので、
はい。
そうですね、立川流はそこでは見れないかもしれない。でも、おそらく仙台市民会館とか市民ホールみたいなところに立川流とかも来ることも、
うん、あるんじゃないかと思いますね。うん、うん。
うん。で、まあ、機会がそうそう多くないからこそ、そういうのは逃さずにね見に行ってもらいたいとも思うんですけど、うん、他に、まあ、生では見られる機会というのはそのぐらいしかないかとは思うんですけど、意外とテレビでも落語って気にしてないかもしれないんですけれどもやってまして、
うんうん
うん、
NHK の日曜の早朝とか E テレの土曜日かな、午前、うん、日曜日か、午前中に将棋やって午後に囲碁やってる時間があるんですけどその囲碁が終わった後が落語の時間なんですよ。
おじいちゃんタイムやな、
そういうところでやってたり、あと NHK では最近ちょっと、話題になってるのが、落語家さんが話した落語に合わせて映像を作って、ドラマ仕立ての映像を作って合わせる、うんうん、
見た見た、
見たことあるかも。
あれは結構その落語の言葉やっぱり江戸時代のものや人、職業とか出てくるんで分かりづらい部分の映像でフォローされるので、初心者の方でもね見やすいと思いますんで、
うん、面白かった、
あれ実はね、落語家さんだけじゃなくてドラマに出てくる演技をする人、俳優さんじゃない人も多いんですけど、あの演者のね演技力がすごい試される。
そうですね、あれアフレコの逆ですからね、
うん、
落語家さんが喋ったのに合わせて演技をしなきゃいけないっていう。
やっぱ落語家さん
に合わせて口を動かす
上手い人が多いじゃないですか、やってるの。
そうですね、うん、
だからね演者の人も上手い人とか、あるいは漫才師がね出てきてやるときあるんですよね。
ああ、そうですね、
漫才、そうするとね間が分かってたりするから、
あ
プロの役者じゃないんだけど、むしろ上手かったりしましたね。
うんうんうん、なるほど。で、まあ、あとはそうですね、その僕が好きな落語さんって亡くなっちゃってたりすることも多いっていうのもあるんですけど、意外とレンタルビデオというかレンタル DVD とか CD とか、まあ、市販の CD とかでも、うん、これもやっぱり落語って意外とありまして、なんか普段ね興味のない方あんまり意識しないから目にも止まらないとは思うんですけど、
うんうんうん、
僕が行くレンタル屋さんとかだと結構がっつり何十枚も落語の CD とか置いてあったりするんで、
うんうん
うん、なのでいろいろ聞いてみると面白いと思いますし、
はい、
で数こなして聴ける環境、その CD とかレンタルで借りたりとかできると、同じネタを別の人で聞くとかやるとまたそれはそれで面白かったりすると思うんでね、いいかもしれない。あと、まあ、地域差もあるんで何とも言えないんですけど、ラジオ放送とかもやっぱり音だけのものですけど、ありますので、まあ、何らかのね、まあ、一番やっぱり生で見るのが一番だとは思うんですけど、
はい、
生じゃなくても楽しめるし、そういうドラマ仕立てみたいなのも面白いと思うし、やっぱり和芸なので映像あった方がいいとは言っても、和芸だけでも十分うまい方たちの落語っていうのを楽しめると思うので、ぜひ聞いてもらいたいと思うんですが、それでも敷居が高い方にはさっきも話題に出てきたアニメ昭和元禄落語心中であるとか、
うん、
少し古くなりますが永瀬智也さんが主演してたドラマタイガー&ドラゴンとか、そういう落語をテーマにしたアニメや、ドラマ、あと映画なんかも古いものになると結構いろいろあるので、なんかね、せっかくここまでお聞きいただいたんだったら、せっかくなので落語も少しは聞いてみるといいんじゃないかなと思います。
うん、
はい、ということで、以上僕からの落語についてのお話でした。
というわけでございましてね、本日は、はい、先日9代目有楽亭八雲を襲名したばっかりの岩田さんにお越しいただきまして、ね、怒られるんだよだまたね岩田さんがこれだけね落語についてねへーっていうような話をしてくれたって、こうやって茶化すからね、各方面から怒られるんだよきっと
今回落語協会からですかね
多分ね、漫画家さんのね昭和元禄落語心中をお書きになった久保田春子さんからね怒られるんで、きっと、はい、もう僕は怒られる覚悟でいますから岩田さん、あのもう思い残すことないですか？
あ、そうですね、随分結構言いたいことは言えたかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとね落語の関連なんですけど、ちょっと離れすぎちゃったかなって思った、ちょっと面白いというか、
お
妙な話を捕まえまして、さっき話した円楽さん、今笑点に出てる円楽さん、うん、息子さんも落語家さんなんですね。
うん、
三遊亭一太郎さんって言うんですけど、この人副業というかどっちが本業かわかんないんですけど、
うん、
愛一太郎っていう本
名、はいはい、
あ、知ってる人がいた
結構、ね、有名ですよ、
声優さんなんですよね。
はい。
で、僕、あんまり存じ上げなかったんで、調べたら、劇場版ハンターハンターで、ビーンズっていう役をやってるそうなんですけど、
うん、
でね、この、本名、愛一太郎さん、結婚されまして、奥様も声優さんなんですけど、
うん、
奥さん、佐々木愛さんっていう方で、結婚されましたので、
はい、
奥様名前が愛さんなんです、
うん、
っていう話なんですけどね出席番号で無敵っていうことなんですけど
岩田さんは下平さんを甘く見てるな、
はい、うん、さすがにびっくりしました。
下平先輩のねアニメ愛をね甘く見てる
いやでも愛一太郎さん、失礼な話、結構何で出てる人って言えばいいのかわからないぐらい、結構そんなに大きい役とか演じてるとこまで来てる感じじゃなかったので、
うん、全然甘いですよ。下平さんはね日本声優年間が頭の中に全部入ってる人です
あ、じゃあもうあれですよね、佐々木愛さんが愛愛さんになったのも
うん、ちらっと聞きましたね
もうね声優界の林家ペーパー夫妻と言われてるんだから一人で
全部頼まれてるみたいな、
全部入ってますよ
そんなことないですよまだまだ全然
ね、極めてる人はそう言うんですよ。
愛一太郎さんの話ができたので満足です。
せっかく思い残すことないかと思って 最後はもうこれだけ言ってと思ったのに、もう下村さんにあっさり打ち返されましたよ。今
打ち返されました。
下村さんの話はですね、結構それこそ円楽さんとか、
うんうん、
あとはその絡みで言うと伊集院光さんが、
うん
うんうん、
一応もう今は離れちゃいましたけど一門じゃないですか、
うんうん、
そうですね、
うん、なのでその辺のラジオとかで結構話してたり、
あ、
伊集院光さんのラジオにその愛一太郎さんが出てたりとか、
おうおうおう、
結構あるので。
なるほど。あ、そっからのアプローチでも知ってる人は知っているという、
は
い、
うん、
ですって。和田さん、
僕は伊集院光さんまだ食べられなくてピーピーした頃に食わしてやりましたからね。
おお、すごい話が出てきたよ。
これはもう公式なことですよ。あいつが食べられなくてピーピー言ってる頃に食べさせてやったっていうの、
うん、
だって彼昔オールナイトの2部をやっていて、オールナイト日本っていうラジオ番組の2部をね、はいはいはいはい、2部って3時から5時のね深い時間帯にやってるんですよ、
うんうん、
まだね身分を隠してね、
はいはいはい、
オペラ漫談とかって言ってやった頃に、その最終回で本人が言っていいって言ったもん、そのオールナイトの最終回まで聞いてた人は、将来俺がビッグになったらあいつが食べられなくてピーピー言ってる頃に食わしてやったよなって言っていいって言ってたから食わしてやりましたよ。
そういうことですね。
ほら公式に
言っていいって言われたら実際に食わすわけじゃないんじゃないですか。
だって言っていいって言ったもん。
うん、だから言っていいですけど、
とうとうね本人も忘れてるんじゃないかな、
ね、
うん、僕みたいな人間はね、いつまでも覚えてるから、いつか本人に会ったらね言ってやろうと思って我々もね気をつけなければいけませんよ。後からね何を言われるか分かりませんからね、
うん、不用意なことは言えないですね。
岩田さんがね9代目有楽亭ヤクモだってこともね今日言われちゃいましたから、うん、気をつけなくちゃいけませんよ岩田さん道歩いてヤクモって言われますよオフ会した時にヤクモって言われますからね、死神やってとか言われますよ。そういったリクエストもね、このどんな演目をやってほしいかも番組に向けて
うん、ぜひぜひ
リクエストを
きっと落語の時間始まりますから、きっと
そうですよね、
うん、
落語の演目って著作権ないんですか？
古典は大丈夫だと思いますよ。
ああ、だったらもうリクエストいただければね、岩田さんがやりますよ。
え、そうなんですか？
岩田さん限定で。
え、もちろん限定ですよ。
うん、
それをね毎回おまけにつけたっていいんだこっちゃ
究極の手抜きじゃないですか。
あ、そらもうなんだったら我々が前座をやってね2人で。
ああ、そうですね、名前だけ覚えて書いてもらって、
もう口じゃみたいにててんてんてんてんてんてんってやってね、お囃子やっていやー、もう番組の方向性が全くわからない
まあ雑貨店ですからね。
そうですよ、何やったっていいんです、うちは。じゃあそんなリクエストもお待ちしておりますんで、リクエストの宛先と下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
いやー、じゃあ今週は最後の締めを、
うん、
3人でお後がよろしいようですまた怒られるんじゃないかな、落語関係の方にそういったね、怖がっちゃいけない、
そこも愛ですから。
そう、そういうこと怖がっていっちゃいけないね、ぶたたかれることを覚悟してそれじゃあ今週はそんな雑貨店 本当にやるのか、やるのか、やるぞ、
やりますよ。
ここらで閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それでは3人揃って
お後がよろしいようで。